鬼仮面。昔、それはそれは貧しい一家がおりました。そのあたり一帯は他の土地よりもずっとずっと貧しかったのですが、なお一層貧しい一家でありました。そこの一番上の娘は小さいうちに遠い町のある家に働きに出されましたが、働き先のおかみさんという人はへそ曲がりの意地悪で、何かというとこの娘に当たったり冷たくするような人でしたので、娘は何かあるごとに随分と泣いて暮らしておりました。何度も何度も家を恋しく思い、まだ来て間もないというのに早く時間が過ぎないかと娘はいつも心待ちに過ごしておりました。そんなある日、娘は町に使いに出された折に、たくさんのお面を並べて売っている面売りのそばを通りかかりました。娘はかわいいのやらおかしいのやら強そうなのやらのいろいろなお面を見てつかの間楽しんでいましたが、ふととても懐かしい見覚えのあるお面のあることに気がついて、思わず持っていたお金でそのお面を買いました。それはいつも自分たちを優しく気遣ってくれていたおっかさんの顔によく似たお面だったのです。それからは娘は寝場所の押し入れの奥にそのお面を風呂敷に包んで大事に隠し持っておき、おかみさんに叱られたり、わけもわからず怒鳴られたり、またちょっとでもうれしいことや面白いことを見たり聞いたりしたときには、必ず寝場所の押し入れを開けてお面を出し、おっかさんに向かって話をするように、お面に向かって話をするようになりました。しばらくして、おかみさんは娘が何かあるごとに自分の寝場所に駆け込んでいるのに気がつき、娘の押し入れを開けてあれこれ物探しをしてみました。すると角の方から小汚い風呂敷に包んだ小さな中年の女のお面が出てきました。
はあはあ、この面をおっかさんだと思って、怒られた時は愚痴を言いに来ていたんだ。
と、すぐに娘をいじめることを思いつき、急いで恐ろしい形相の鬼の面を買い、それを娘の風呂敷に包んで押し入れに突っ込んでおきました。案の定娘は散々に怒られた後、いつものように押し入れを開け、お面を取り出し、おっかさんに慰めてもらおうとしたのに、風呂敷を開いたら恐ろしい顔でこちらを睨んでいる鬼のお面が出てきたので、腰を抜かさんばかりにびっくりしました。そしてこれはきっとおっかさんの身に何かよからぬことが起こったに違いないと思い、おかみさんのところに駆け込んで、自分はどうにも家に戻らないわけにはいかない事情ができたので、どうかほんのしばらくの間だけでも家に戻してもらいたい、その代わり盆も暮れも戻らずに働くからと泣いて家に戻してくれるように頼みました。おかみさんは最初はこの忙しいのに何をバカなことを言っていると取り合わなかったのですが、今さら自分がお面をすり替えたとは言いづらくなって、それではできる限り早く戻ってくることを約束させて一旦家に戻すことに承知いたしました。それでも乗り物もないような山道を懸命に走っていって、行くに3日、戻るに3日かかるところです。娘の足ではもっとかかってしまいます。それで娘は危険を承知で、最も近い道ではあるけれど、とても険しくて寂しい山道を行くことを選びました。でもやっぱりなかなか思うようには進むことができず、右も左もわからないくらいに夜が更ける頃でもまだ寂しい山の中にいました。娘は 山の中で明かりのあるのを見つけ、そうだ、今夜はあそこで夜明かしをさせてもらおうと急いで走っていきました。明かりのあるところはたくさんの大人の男たちがいて、みんなで博打を打っていました。娘はその近くへ寄って事の事情を話し、一晩の宿をお願いすると、男の一人が、ちょうどよかった、明かりが消えそうになるたびに博打を休んで火を起こさなければならなかったので、明かりを消さないように一晩火を焚いていてくれと言いました。娘は喜んでせっせと火を起こし、周りを赤々と照らすことに一生懸命になりました。もともと生真面目な娘でしたので、明かりは今までよりももっと明るく昼間のようになり、男たちは喜んでますます博打に熱中し始めました。ところが火のそばにいた娘は、火が強くなればなるほど顔はヒリヒリ、髪もチリチリしてたまったものではなかったので、ふと思いついて鬼のお面をかぶり、暑さを避けて火起こしを続けていました。ふと男の一人が娘の方を向いて、あっと大声を上げ、急に真っ暗な山道に飛び出していきました。それを見て他の男たちも娘の方を見ると、火の向こうに恐ろしい形相の鬼がまるで自分たちを焼き殺そうとするかのように、せっせと火をくべ続けているではありませんか。皆一斉に恐ろしさのあまり、何もかも打ち捨てて我先にと山を駆け下りていってしまいました。やがて夜が明け始める頃、娘はそろそろ出かけたいと言いに行こうとしてみんなのところへ行ってみたのですが、博打場には誰一人おらず、その中にはかけていたたくさんのお金も置いたままになっていました。
あれ、まあこれはどうしたことだろう。誰もいない上にこのたくさんのお金は。
娘は散らばっていたお金を集めて持っていた風呂敷に包みましたが、まだまだ包みきれず、そばにあったたくさんの着物を広げ、その中にもお金を入れて自分で持てるだけの荷物を作りました。そして一生懸命家路を急ぎ、やっと家にたどり着きました。幸いおっかさんには何事もなく、ずっと先だと思っていた娘が思いがけずにたくさんのお金や着物を持って突然戻ってきたものですから、一家は大層喜んで、家も新しくし、着るものにも困らず、それからはみんなで仲良く幸せに暮らしたということです。おしまい。